本日の聖書箇所はコリントビテの第1の手紙12章4節から6節です。では読みします。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。アメン。では今日は神に導かれた仲間に対してバトラーひろこさんに証しをしていただいて、その後は勝ち合いに入ります。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はここを選んだ理由は、まあちょっと先に話すんですけど
急にこっち見るから
いやいやいやいや、目の前にいるからで、まず背景をちょっとお話ししたいと思います。コリントへの第一の手紙は、使徒パウロがギリシアの都市コリントの教会に宛てて、書いた手紙で、書いた手紙です。まあ、一言で言うと、バラバラになりかけた教会をキリスト中心に立て直すための 手紙とも言われています。で、まず コリントはどんな町だったかっていうことなんだけれども、コリントはギリシアの本土の南部にある海に囲まれた戦略的な都市でありました。まあ、物流と商業が非常に発展していて、商人、旅行者、軍人などいろんな人たちが集まっていた国際都市でした。身分の違う人たちがまた多く住んでいました。宗教もキリスト教だけではなく多神教社会でした。パウロが教会を作った時、信者は様々な背景を、背景を持った人々でした。ユダヤ人、ギリシャ人、身分の高い人、低い人、本当にいろんな人がいました。経済的には豊かでしたが、価値観がかなりバラバラで混乱も多い町でした。そして、そんな中で、まあ、コリントの教会の分裂や比較がありました。当時のコリントは、商業で栄えた国際都市で、様々な文化や価値観を持つ人々が集まっていました。教会にも裕福な人、貧しい人、ユダヤ人、異邦人など、多様な人がいて、その中で、自分の賜物の方が優れている、あの人の働きの方が目立つ、自分は役に立っていないという比較や対立が起きていました。特に問題になっていたのは霊的な賜物です。例えば異言を話すことや人前で教えることなど、目立つ働きをする人が高く評価されがちでした。まあ現在のでもそうですけど、それで使徒パウロは分裂ではなく一致、自由ではなく愛による秩序、個人の誇りではなくキリスト中心の大切さを語りました。違いは分裂の原因ではなく、むしろ共同体を豊かにするものだと教えました。で、この章のこの後の12章では有名な体の例えがあります。目、手、足など、体の部分が違っても、どれも必要であるように、教会の一人一人がそれぞれ大切な存在だということです。つまりこの箇所は、違いを競うためではなく、互いを生かし合うために神は多様な賜物を与えていると語っています。人それぞれ役割や与えられている力は違っていても、すべては同じ神から与えられているということを教えられています。得意なことや才能、まあこの場合賜物は人によって違う、任される役目も違う、働き方や、現れ方、表現の仕方も違うけれど、その違いは優劣ではなく みんなが共に支え合うために与えられているということです。パウロはここで自分と他人を比べる必要はない。違いは神の豊かさの現れだと伝えています。教会だけではなく、家庭や学校、職場などにも当てはめられる言葉として、よく読まれている箇所です。私たちは今コリントという、都市に似たニューヨークに集められています。そして偶然のように思いますが、実は同じ神から導かれてこの教会に集められたんだと、本当に先週の30周年礼拝を通しての経験を通して思いました。この教会は本当に人数は少ないですけれども、でもうまく教会を運営できる人材は集められているし、またそういう恵まれた場所でもあって、神に導かれた本当に仲間なんだなと思いました。ここにあるように分裂など多い教会もありますけれども、ここは人数少ないのに、仲良くそれぞれ与えられた、なんていうのかな、賜物でお互いに尊敬っていうか尊重し合い、毎週集まれるっていうのもすごい神からの導きだと私は感じました。で、私は一時期本当に教会からの勝手なプレッシャーを自分で感じて、ここの教会から離れていましたが、またこの教会に戻れたことを本当に嬉しく思いました。そしてそんな教会員の一員になれたこと、また同じ神様に、気持ちが向いている仲間を与えてくださったことに感謝しました。この後、この礼拝を終えて、外に出れば現実に戻ります。毎日過ごす中で、傷ついたり、思い通りにならなくて失望したり、心折れることもあるけれども、唯一同じ神を礼拝し、分かち合える場所と仲間を与えてくださっていることに祝福されているなと、つくづく思ったのでした。私今日すごい短いんですけど、以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
いきなりですが、皆さん何かありますか？
30周記念を利用するわけじゃないけど、自分の性格としたら、昔からそうなんですけどね、尻叩かないと動かない結構タイプででアメリカ来たのも自分はこれじゃいけないなと思って自分でやったんですよね。で、何が言いたいかというと、さっきこの歌詞でもあるけど、人間って本当に、いろんな、性格とか才能があって、それを出し惜しみしてる人たちもいるみたいに思って、自分もその一人かなとか思って、出し惜しみじゃないんだけど、叩かれないとやらないみたいな。僕は結構この教会に来て、それがもちろん行動で救われるんじゃないですよ。信じて救われるんだけども、でもそれを行動に導いてくれる神様がいるんだなというのを、この教会に来て知ったというか、そういうのが今のメッセージを聞いてね、思いました。
はい、何か他にありますか？
ここは本当にパズルみたいじゃない？この教会。それぞれ一人違った個性があって。
そうね。
で、それがうまい具合にはまってるのよ。 なんでか知らないけど。
これ何回も言ったけど。
恵みでしょ。
うん、
何回も言ったけど、宮内先生が最初に面接に来た時、日本からね。空港に帰るとき、空港連れてくときに、車の中で、でも伊沢さん、ここの教会は人数少ないのに、すんごいみんなキャラ濃いですね、とか言って、一瞬その時思ったのが、あんたが言うな、つって。
でも、そうか。
先生に言われたからいいよ、とか思ったけど、まだそこまで知り合いじゃなかったし、あの頃の先生はまだ目がチンピラだった時期だったから。
あ、なんかそうだね。一番最初会った時と、2回目会った時
全然違ったでしょ。
だからチンピラだった
し。今は言い返せるけど、当時の宮内先生に言い返したら何される、何を、どられるんじゃないかみたいな。まあ、それはさておき、人数減る前から、マンハッタンの教会とかニュージャージーの教会の人たちから、
うん、
オタクはキャラ濃いの揃ってるよねとか言われて、でもまあ今人数10人か数人になっても、さっき言ってくれたようになんか運営できてんだよね。うん、それはやっぱり感謝の恵みだと思います。で、恵みっていうのは本来持ってないものを神様に与えられてるのを恵みっていうんだけど、本当ね、この人数でよく回ってるなって思うと、改めて先週自分もね、感謝だなと思いました。うん。で、人はやっぱり見えるところを、見えるところを評価しやすい。
うん。
けど、やっぱり実際に教会の運営に関わってたら、言い方悪いけど、裏方の仕事ってめちゃくちゃ大事やなってすごい感じるんですよね。だから、大きい教会とかやって、牧師はもちろん、賛美してるバンドとかが目立っちゃったりして、そういうのがあって、さっきも話したけど、目立たない奉仕をする人が、隠したみたいな、ね、感じで見られることあるけど、そんなことないんだよね。
うん。
目立つか目立たないかってだけの話で。でも神様はそういう目立たないところの人もちゃんと見てくださってるっていうのはね、すごい感じます。っていうのが、自分は両方やってきた部分があるんで、ね、人前に出る部分もやったし、正直裏方の部分やって、感謝され、人には感謝されてないなと思うこともしばしばあったし、まあそのたんびになんか、いいよ神様が喜んでくれるかなって、なんか半分、痩せ我慢じゃないけど、そういう自分に言い聞かせながら進めてきた部分もあるんですよね。でも、まあ、うん、両方見ていきたいかな。うん。あと、その目とか口とかいうね、
うん、
持ち場っていうポジションがあるね、みんな。一人の人が全部やるべきじゃないと思うし、そこで賜物っていうのがあるわけで。で、まあ、前から何度も言ってるように、みんなに祈っていただきたいのは、自分は何ができるか、主のために。で、主のために何かできるのか祈って、その中でこの教会を通してできることがあったら、ぜひシェアしていただきたいっていう。これは今これやってるからいいじゃなくて、常にそういう祈りって必要だと思うんですよね。クリスチャンとして生きてる中で、どうやって神様に仕えるかっていうのがやっぱり、メインだと思うんで、常に、今の自分には主のために何ができるか。もちろんこの教会とは全然関係ないところでもいいと思うんだけど、この教会を通してできることだったらぜひ分かち合いましょう。みんなでできることは絶対あると思うんで。うん。だからといって、言い出しっぺがやれじゃなくてさ、
うん。
まあ、もうそれぞれの持ち場っていうのはあると思うんで、キーさんが言ってたんで、出し惜しみする人ももちろんいると思うんだけど、自分の賜物に気づいてない人もいると思う。
ああ
うん、それはやっぱり祈りで気づかされる部分が大きいと思います。
でね、ここの箇所を選んだのは、その教会の30周年記念のことだけではなくて、その個人的に、例えば会社っていう組織に勤めていてね、そのやっぱり目立つ人と目立たない人がいるじゃない。ね。で、なんか、自分のその賜物っていうか、自分は何が得意なのかっていうのをそこで考えなくちゃいけなくて、で、そこで与えられてる人間関係っていうのは、良くも悪くも、やっぱりなんかこう、自分にとって、学びになったりとかして、で、そこの なんて言うんだろう、ちょっと私ちゃんと説明できるか分かんないんだけど、例えばそこで人間関係が良くなくって、自分のそこに、そこで奉仕とか自分の賜物っていうか自分の才能を発揮できないと思ったら別の道を選ぶっていうことを考えたりするわけじゃない。でもその人たちがいなければそういうふうに自分は思わないだろうし、だからなんて言うんだろう、自分はそこ思わないけど、そういう人たちを神様が自分の私のためにどんな場面でも与えてくださるっていうのがすごく感じたっていうか、今回
で見て私が頭が追いつかなかった。
いやいやいや、
今の1分、30秒ぐらい前からもうち
ょっと、ああいやいやいや
今ちょっと一瞬ね、あえー、って聞き逃してないんだけど、
だから例えばそのこの教会に関してはね、この教会に関してはみんながうまくいってるけれども、うんうん、例えば自分がうまくいってない場所に置かれたとしても、その人間関係とかでも、その人たちとは自分が合わなかったりすることもあるじゃない、うんうん、それによって別の道を考えたりするじゃない私たちって、うんうん、でもその人たちの存在があるからこそ、うんうん、自分は別にここに向いてないんじゃないかとか思えるし、うんうん、みたいな、うん、とか、あこの組織の中では自分の才能ってここでは活かせる場所じゃないんだなっていうふうに思わせられたりとかするから、神様って良かれもいいとか悪いとか、そのなんていうのかな、仲良くならないっていうか、うまくいかない場所でも自分にとって益となる相手をこう与えてくださる、一時的だったとしてもね、それはすごく思ったっていうのを今回をその、うん、礼拝の礼拝というか今回の記念礼拝だけじゃなくて、すごくいろんな場所で共通してそれは言えるなってすっごい思って、で私自身その外ではいろいろね、まあ、人間関係なりいろいろあって大変なんだけど、なんだけど、こういう教会になんかこう分かち合える仲間がいるっていうことはすごく私にとっては祝福だし、良かったなって思える、なんかこう帰ってこれる場所っていうのなのね。でもう疲れて、もう一週間もう嫌だって思うんだけど、ここに戻れる。そしてこんな話ができる。神様に対して みんな同じ方向に目が向いてるから、うん、なんていうのかな、正直にこう話し合えるっていうのかな、っていうのも思うし、うん。あと、私がこの日本に住んでた時ね、果たしてここに、この今現在この場にいることを考えられたかって言ったら、全然想像できなかった、正直言って。だし、クリスチャンになるとも思ってなかったし、だから、なんて言うんだろう、不思議な導きっていうか、やっぱり私がここに、導かれたっていうのは、うん、神様のおかげだなってすごく思いました。
今、ネットが普及して、うん、一人で礼拝するっていうのが、もう多くなってるんですって。うん、で、聖書はやっぱりどう言ってるかっていうと、やっぱり一人二人で二人以上集まるところに私はいると、イエス様がおっしゃってるのは、今言ったこと、ひろこさんが言った嫌なとこ、人の集まりでも行っても、やっぱりそれでも神様が何かを益にしてくださるっていう、うん、だから僕はまあ一人で礼拝するのまあダメだよって全否定はできないんだけども、うん、それはそれでまあ、うん、そういう、まあ時間もあっていいなとは思うんだけども。でも、イエス様はやっぱり何を言ってるのか。やっぱり一人一人が、その、前、ちょっと言いかく言うだけど、宮内先生が言ってた、宝物の人たちじゃない。うんうん、どんな悪いことしてても、嫌なやつでもさ。やっぱりそこがやっぱり人と、うん、つながったところに行きなさいっていうのがあるのかなとか思っちゃったんですよね、うん
うん、なんか聖書では信仰のあるものにこう一緒にいろっていうじゃない、なんか、うん、そういうこともあるしね、 なんかそれをちょっとこの後で話するけど、雑談の時にね、信仰から離れるものにはもう別にそこにとどまらなくてもいいっていうか、わかります、パートナー的なことも含めて、うん、うん、がまあとにかくいろんな自分では分かってないけど、ここに導かれてるっていうのはやっぱりそれは何かあるんじゃないかなって私は思います。
でもちょっと話それるんだけど、それるんだけど、教会としての責任はあるかなと思うのが、教会のせいで、牧師とかも含めて教会のせいで教会に行きたくない人たちが増えてるんだよ、うんうん、
ああまあまあ、
したらどっかの気に入った牧師のメッセージ家で聞いてりゃいいやとか、
うんうん、
そういうやっぱり人付き合いが下手な人ももちろんいるんだけど、だけどまあ全部を教会のせいにするわけじゃない、もう教会のせいっていうこともあるよなっていうのを考えると、うん、やっぱりね、その愛情を持って人に接してられてるかっていう、そこは吟味していかなきゃいけない部分もあるのかなと思います。でさっきの話に戻ると、目立った奉仕をする人が結構周りを見下すこともあるわけで、
うん、
うんうん、
あるある。
で牧師も含め一部の人たちが権限を持ちすぎると、
うん、
危険だし、
本当にそう、
異端にはならないけどカルトにはなりやすくなるし、
うんうん、
本当そういうのも全部ひっくるめて教会とは何ぞやというのをね、実はもっと教義的なことを改めて考え直してみたらどうですかっていうふうに宮内先生に 2,3 日前に言われたばっかりで、
そうなんだ、
うん、だから今度のミーティングは先生と一緒にそういう話をすると思うんだけど、その前に一回みんなでねちゃんと語り合った方がいいのかなと思います。どういう教会を目指してるのかっていう、今日のような話で一人一人がまあ賜物があってなんか成り立ってるんだけど、一人欠けたらじゃあどうなのっていうのもあるじゃん。そういうのもひっくるめて、じゃあうちの教会は何を目指してるのか、どういう教会でやりたいのかっていうのを、前これ前から言ってるんだけど、みんながそれをちゃんと説明できる教会になりたいなっていう、
うん、
うん、その教義的なこととは限らない、うちの教会はこういう教会なんですって言えちゃうようなところを目指すのは必要かなと思ってます。まあだからちょっとずれたわけじゃないんだけど、やっぱり一人一人の賜物っていうのは大事にしたいし、さっきから言ってるように自分自身の賜物に気づいてるところがあるかもしれないから、気づいてないところがあるかもしれないから、いつもそういう面でも祈っていけたらなというのはあります。何か言いかけて、
いや後にする、
そう全部後にする、
いや本当どの組織でもそうじゃないって思ったの。
ああ、そう、もちろんそうなんだけど、うん、信仰によって集まるというのは何最終的には主のためになる、
うん、
からその目的はブレちゃいけない、
うん、
で会社の場合は稼ぎにね、つながらなきゃいけないんだけど、さっき言ったようにその会社とかでもここは自分の活躍できる場じゃないんだって絶対出てあるじゃん、うん、どっかである
、ある、
うん、教会にももちろんあるんだけど、でもやっぱりその儲けることを目的としているのか、主に使えるのを目的としてるのかで全然やっぱり違ってくると思うんだよね、
うん
うん、そこは似てる部分はたくさんあるけどね、組織である以上は、
うん
うん、本来のあれと違ってくるのはどうしても出てくるけど、はい、何かありますか他に。
ですね、まずあんまりこまめに礼拝に来ない私が言うのもなんですが、ひろこさん帰ってきてくれてどうも本当にありがとう。
ありがとうございます。
はい、でそれで今日ひろこさんが選んでくれた聖書箇所を見ながら、先週の礼拝、30周年記念の礼拝を振り返ってみると、この小さな群れで本当に素晴らしい礼拝をできたと思うんですね。でもちろん久さんが頑張ってリーダーシップ取ってくれたし、それぞれができることをできる時間に力を合わせて、こんな小さな群れでもあれだけ本当に素晴らしい礼拝を持てたっていうのは私は本当に嬉しかったし、感動したし、で、たまにはああいう、まあ、ちゃんとした礼拝堂で礼拝するのってとってもいいなって思いました。なので、まあ、ね、年に一回ぐらい、もし教会との借りる 場所を借りる調整ができるんであれば、クリスマスとかね、イースターとか、夕方、この間みたいに他の教会からの人も来れるような時間帯に、年に1回できるといいなって内心思ってました。それで、今、下さんが言ってた、自分たちがどういう教会になりたいのかって常に考えていくべきだって。で、そのゴールがかっちりこれですってクォーテーションできるようなあれがなくっても、それを追い求める、みんなで考え続けることでちゃんと群れになってて、で、礼拝堂も持っていなくて、主任牧師もいなくて、それでもちゃんとして、教会として、とてもいいエキザンプルに私たちはなってると思うんですよね。で、それこの間の、記念礼拝で、ちょこっとだけみんなにシェアすることできたと思うし、それに関しては私たちは、自信を持って、迷いながら、迷うことも含めて、どうしたらいいんだろう、どっち行ったらいいんだろうって、神様に尋ねながら、さまよっていく教会であっても、ちゃんとした、こうやって、群れとして成立しているっていうことは、とてもいいことだと思いました。以上です。
ありがとうございます。そうね、部分的には答えがないっていう部分絶対あるよね。でも追い続けるのはすごいプロセスも大事なこともあるな。ただちょっと今の話でちょっと思ったんだけど、ここまでは教会内の話をしてるね。で、教会が分裂する理由っていろいろあるんだけど、もちろん人数増えたらどうしても分裂に近くなる。やっぱ考え方の違いっていうのは、信仰的な考え方、神学的な考え方の違いもあるけど、単なる政治的なごたごたっていうのもいろいろあるんだけど、でもね、なんか時として分裂してよかったなって傍から見て思う教会もあるんだよね。この人たちはこっちでやるようになって、こっちでやるようになって、それ今日のところでいろいろな教会としての賜物、教会としての立ち位置っていうのは明確になったら、ああ、こんだけいろんな教会があっていいよねっていうのをすごい感じることができるんですね。だからこの間みたいに、めちゃくちゃ人数じゃなかったけど、それでもうち以外から最低4つか5つとの違う教会から集まってたよね。そういうの考えたら、やっぱりその教会同士のつながりっていうのも大事だし、もちろんこの間みたいにうちがホストとしてよその教会招いてってのも楽しいんだけど、反対にうちらも時々はよその教会行くべきだと思うんだよね。それやっぱり横のつながりっていうのは大切する。もうぶっちゃけね、多くのクリスチャンが自分のとこには呼びたがるけど、じゃあ他から誘われてよそには行かないと思うんだよね。自分のところでいろんな教会を招くときはすごい必死に頑張って頑張るんだけど、じゃあよそに来るのかって来なかったりするんだよ、結局。でもそうじゃなくて、やっぱり横のつながりっていうのは行ったり来たりしてなんぼの話だから、お互い助け合う。この間だってラブジョイなかったらあそこまでできなかったわけだ。そういうのは、そういう意味でもね、一つ一つ大事な存在っていう目で見ながら、教会の内側もそうだけど、やっぱり外側のことも、今後もね、大切にしていきたいなというのを踏まえて、この間ビデオの中でやたらバーベキューパーティーとかよその教会までって高方でやった時の 写真とか、ちょっと半分わざとらしかったかもしれないけど、でもやっぱりね、礼拝堂があって庭もあった時代はそういうことができたということで、他の教会の人たちも招くことができたというのを強調したかった部分があるんでね、そこはちょっと、うちらも覚えておきたいなというのはあります。なんか気遣いかけてた今。
いや、その通りだと思います。やっぱそのジーザスの仲間は一緒ですよ。だからと言って俺行かないけどさ、行ってなかったけど
やめちゃ
いや、行くように、本当心がけますよ。本当にね、
私もそう思った、今回。
同じやっぱりイエス様信じてんだから、やっぱり助け合わなきゃ。
うちの教会が高穂出た時に、 少なくとも2組から一緒にやりませんかって言われたの、
うん、
いや違うだろ、
どういうこと、
他のグループから
教会、
他のグループからお宅高を出て牧師もいないしみたいな感じで一緒にやっていきませんかって誘いが2つ、最低2つのグループからあったんだけど、ああその
教会にみんな来ませんかっていう
感じで、いや今そこまで言わないけど一緒にどっかでやらないかっていう話、うん、で私はそういう問題じゃないっていうのをきっぱり言ったわけ、うんうん、だっていがみ合ってるわけじゃないけど、うん、別々にやってきた理由があるわけだからっていう、うん、その少ないからっていう、もう短絡的に一緒になろうじゃねえだろうとか思って、うんうん、あのちょうどその時はじゃあうちはこれからどうするかっていうのをすごい考えてた時期じゃん、うん、だからちゅってどっかに合流、どっか呼ぶとかじゃないだろうみたいな、まずうちらのアイデンティティを作り上げないとっていうのがあったから、そういった全然祈らずに断ったんだよ。まあそういう話じゃないな、うちの教会はこれ今から途方に暮れる中でどういう教会か、自分たちが何者かを作り上げていかないきゃいけないのに人数少ないから合併ってちゃうだろうっていう話をしたわけだよね。でもまあその時に祈って決めてたんじゃなくて、自分勝手にまあ拒否しただけだけど、でも振り返ったらそれでよかったと思うし、うん、うん、なんか人数少ないからよそと一緒になってそれこそ賜物を生かしきれない状況にいたかもしれないじゃん、みんなが、ね、だからそれは今の状況で本当神様に感謝
して導かれたと思う、うん、これ
何か強いものを そのなんか田辺さんの心に神様から多分あったんじゃないの、それはそこまで断言というかそうしたってことは
だと思うけどね、うん、何か他にありますか、
うん、なんかすごくそうですね、なんかいいし刺激というかもらったなと、まあ、先週 の礼拝もそうだけど、そういう感覚もね、聖書箇所選んでくれて、やっぱり一人一人にその他の教会からね、来てくださった人も多分そういうのいろいろね、久君になんかコメントをいただいたとなんか言ってたけど、やっぱり それもやっぱりみんなその一人一人にそういう機会というか、他の教会と一緒にこう一つのね神様と一緒にこう礼拝するっていう機会を与えてくださったのも、やっぱり神様がそういうなんか刺激を与えてくださった一人一人に与えてくださるため、
うん、
というか、うん、何かをまあ、この先のこともそうだし、まあ、これからもそうだし、まあ、そのね、この、なんか、その場な、場その時の、そうもあったと思うんですけれども、そう、何か一人一人にそういう刺激を、なんか、与えてくださった神様にも感謝しています。なんか、うん、やっぱりそういう一人一人に、いろんな賜物が、やっぱりあるんだなと。そういう意味でね、なんかいろいろ、うん、そういう、うん、そう思いました。
何回も言うけどごめんね、私幸子さんの意見すごい賛成、
うん、
その機会があったらそういうのやるっていうのもいいと思うし、うん、そしてまた今回 その礼拝を通して30周年記念、本当に田辺さんが今言ったのと同じで、すごい他の教会とのつながりってすっごい大切だなって思ったんで、うん、今まではそこまで私は思わなかったんだけど、今回すごい、ね、ラブジョイの方に助けられたっていうのもあるし、ああ、すごい、そういうつながりっていいなって思いました。うん。
うん、なんかさ、手順君が言ってたんだけどさ、うん、ご飯一緒に食べてるって言ってたんだけど、ね、ほら、ね、自分は奉仕できないけど、なんていうの、伝道はできないけれども、ね、奉仕なら、奉仕というか、こういうことをやるときに、お手伝いならいくらでもするっていうふうに、手順君が言ってくれてて、それで、その時にね、話してて、なるほどなと思ったんだけどもね、久さんが、そのラブジョイの若い子たちを、飲みに連れてったっていう話をね、うん、いう話をしていてね、それで、その子たちはもうラブジョイにはいないけれども、もうそういう風なね、経緯があるじゃない。で、その子たちで、それを聞いて思い立ってるのがね、内藤さんが私と久さんをね、よく遊びに連れてってくれて、
うん
うん、それで、やっぱりそういう風な交流の中でね、すごいなんかこう、違うんだよね、なんとなく、そこのいつも連れてってもらうっていう、可愛がられているっていうね。それで、そこの中で私とか久さんは育ったっていうことがあって、 それで今久田さんは、ラブジョイでそれをやってたんだなと思ったんだよね。だからでだからそういうふうな、なんていうか役割もあるんだよ。それが直接的なことにつながらなくてもさ、と、うん、いうこの関係で。でその子たちがニューヨークに残らないで他の地方に散ったとしても、またそこで心に残る何かがあるというか、あるじゃない、うんうん、でだからそういうふうな、ことを、それで手順君が今何でもやるっていうふうな感じで、申し出てくれたっていう、そういうつながりもあるよなとか思いながらね、思った、うん、であのすごく今回の礼拝のこと、30周年の記念の礼拝を久さんと相談し始めたときに、礼拝がしたいっていうふうなことを2人で言っていて、集会ではなくて、
お祭り騒ぎだけ
じゃなくて、礼拝に、
礼拝
がしたいっていうふうなことを言っていて、それでなんかこう話し合うときにも、礼拝を、礼拝、これで礼拝になるかみたいな感じで、
うん
うん、話してて。で結局はそこに向かって、そっちに向かってみんなに助け、みんながこう、みんな必死だったと思うね。みんな、幸子さんはすごいいいプログラムとか作ってくれて、それで、で、まあ、レセプションで周り見てくれて、久さんも思ってくれて、ともりさんすごい助けてくれて、ちえさんもね、作ってくれて、ひろこさんしっかりしてくれて、みんなそれぞれの持ち場がさ、めっちゃ、少ない人数でやってたからさ、みんな必死だったと思う。思うんだけれども、その中で蓋を開けて見てたら礼拝になって、みんな感動したって言ってくれてたということは、
うん、
自分がたちが一生懸命そっちに向かっていることで、そっちに向かってたんだっていうふうな感じでね、うん、自分、私は最終的には気づかなかったんだけれども、
うん、バタバタしてたからね、
バタバタしてたから気づかなくて、なんか必死になってるからさ、気づかなかったんだけど、だから競技を決めるっていうのも、うん、なんとなくそっちに向かうんだっていうふうになるのがいいことだなって、
うん、
うん、そっちに向かう、自分たちが向かうんだっていう、
うん、
いいかなって、
まあ今日明日で決めようっていう話じゃないからね、
うん、
でもやっぱりみんなで決めようという気持ちをみんなが持つかどうかっていう話だと思う、うん、はい、ありがとうございます。他に何かありますか。じゃあ最後に一言、締めのお祈りお願いします。
はい、天のお父様、こうして私たちをこの教会に集められたことに感謝します。私たち一人一人に与えてくださった賜物、才能、また役割をくださっていることにも感謝します。これから、また、この教会のために私たち一人一人が、あなたに目を向けて、そして前進できますように、どうか私たちを守り続けてください。そして私たち一人一人が感謝を持って、この教会に奉仕をしていき、そして別の教会の方たちとも引き続きつながりを持てることができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。